今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の7章1節から17節です。ルカによる福音書の7章1節から17節、はじめに、1節から3節までをお読みいたします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。アーメン。それではお祈りいたします。一切の権威が与えられた我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは天を作られ地を作られ、今この世界を存続するその権威をお持ちの方、そのあなたを今我らは礼拝しております。主よ、今御言葉なる主あなたが我らにお語りください。取り継ぐしもべを清め、また預かる一人一人を清め、天地を作られた御言葉なる主を今すっかりといただき尽くすことができる我ら一同でありますように、どうかこれからをあなたが支配してください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主、王の王、イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。この天と地、この世界、今皆さんが目で見えているあらゆるもの、光も含めて、これ全部主が作られたものです。主は目に見えるもののみならず、見えないもの、権威とか、霊とか重力とか、そういったもろもろ見えないものも主は創造されました。何によって創造されましたかね。そうです、言葉によってです。神様の言葉、これが全世界を存続させ、そして人間を作り、そして人間に限ってはですね、ただ言葉でなれいったのみならず、神ご自身がルアハ、息を人の鼻に吹き入れられて、そうして人は、生きるものとなった。人間が唯一、そういうユニークな、他にはない存在なんですね。神の息が吹き込まれているゆえです。それで人は神の似姿として、創造されております。で、今日のこの箇所において、ある百人隊長が、出てきます。ちょっとその前にですね、この一節のところで、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、あるんですけども、これ原文直訳では、イエスはこれらの言葉をみんなの耳に満たし終えられた後、ということです。イエスの御言葉を人の耳の中に満たした後にカペナウムに入られた、というのが原文ですね。その前の章まで、前回のところまでは三条の水訓が、いわゆるそのところが続いておりました。イエス様を慕い求める人、イエス様の元に来て言葉を、聞こうとする人々の耳にはイエス様お言葉を満たされます。今ここに、皆さん来ておりますね。イエス様が語られるとするならば、イエス様は御言葉を一人一人の耳に満たされるお方です。そしてその皆さんの耳で御言葉を聞いたならば、その御言葉をいかに取り扱うか、これはあとは皆さん一人一人の、それぞれの分になります。ある人は、100倍の30倍の60倍の実を結ばせるでしょう。ある人は、結局実を結ばせられないまま、イエスさんから離れていくでしょう。それは一人一人に、与えられている分であり、そして皆さんがもし100倍の実を結びたいということであるならば、種まきのあの例えのように、皆さんがイエス様の御言葉を聞いて、それをしっかりとキープし、それをしっかりと握りしめて、それを守って、それを行っていくなら、皆さんは、必ず100倍 60倍、30倍の実を結ぶはずです。だって御言葉にそう書いてあるからです。ですから、もし実を結ばないとするならば、聞いてそれを、ね、ある人はもうすぐに、ね、悪魔サタンがカラスのように御言葉の種をかさらっていってしまう。ある人は、ね、もう聞いてすぐに喜んで芽を出すけれども、しかし自分の中に固い固いものがあって、それが御言葉を塞いでしまう。ある人は、ね、お金の心配や世の中の悩み、誘惑、それぞれによってもうそのトゲ、茨によって刺されて御言葉が育たない、そういうことになってしまいます。ですから私たちは本当に聞いたならば、それをしっかりと握りしめて忍耐して実が結ぶまでしっかりと皆さん自身で養分を与え、御言葉が生きるようにしっかりと歩んでいくこと、この努力を皆さんの側がするべきです。でそれで皆さんがその御言葉を、ね、語り終えられると、カペナウムの方に入られました。カペナウム、ローマ軍の、ね、駐屯地があるところです。でそこに百人隊長、ね、にある百人隊長がいたんですけども、でその百人隊長のに重んじられている一人のしもべが、病気で死にかけておりました。マタイの福音書の並行箇所を見ますと、ね、どうやらそのしもべはチューブにかかっていたようです。で体が動かない病ですね。でそれで百人隊長は、ね、イエス様のことを聞いて身元に、ね、ユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いしました。百人隊長、ね、ローマ人です。ですからユダヤ人から見れば異邦人にあたりますので、ですからね、ユダヤ人がのユダヤ人は異邦人のその家の中に入らないんですね。もし入ったならば、まあその律法上の汚れを受けてしまう、まあ、というわけで、あのね、ポンテオピラトの庭に、ね、あの最初たち律法学者たち入らなかったんですね。庭のところに、待ってて、でそれで、まあ、ポンテオピラトはその彼らが待ってる庭の方に出てきたわけですけれども、まあ、そういうわけで、まあ、百人隊長、ね、直接会うことはしないでイエス様のもとに使いを使わすんですね。でどういう使いか、ユダヤ人の長老たちです。これね、本当に異邦人にからすれば異例なことですね。異邦人がユダヤ人の長老たちをイエス様のもとに使いに送る、ね、普通ユダヤ人と異邦人は、ね、交わりを持たないんですけど、しかしこの長老たちはですね、喜んでこの百人隊長の言う通りにイエス様の身元に参ります、ね、それには訳があります、ね、4節以降に、その訳を知ることができるんですけども、イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。この百人隊長はですね、このユダヤ人を愛して、ユダヤの国民のために街道を建てました。ただ単にユダヤ人の、ね、気に入られようとして街道を建てた、ね、ということではどうもなさそうです、ね、なぜなら5節でこの長老たちが言ってるんですね。私たちの国民を愛しと言っております。そして、ね、街道を建てました。それのみならず、イエス様を、ね、自分の家の庭の中にお入れする資格がない、ね、後に言うんですけども、要するに律法も知ってるんですね。そして律法を守る、律法を遵守するという敬いがこの百人隊長にあるわけです。ですからユダヤ教への、まあ、回収者であることが、まあ、予想できるんですけども、ですからこの百人隊長は神様のお言葉をに対する、ね、一定の敬いがあり、そして神様が生きて働かれるお方であるということを、それを信じているからこそ、ね、この、長老たちにこの人は私たちの国民を愛しています、ね、そういうふうに言われて、そしてさらにこの長老たち熱心にイエス様にお願いするんですね。ぜひね、来てください。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。でそこでイエス様は動くんですね。この百人隊長の家に行こうと歩を進めます。歩き出します。でそして6節から。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は 友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。アメン。で、百人たちはわざわざ友人たちを、ね、使いに出すんですね。しかもこの百人たちの家からもうあまり遠くないところ、ね、もう歩いて数分ぐらいのところにイエス様が近づいた時に友人たちを使わせて、ね、もうだって近くに来たんだったら別に、ね、いいじゃないですかねと思うかもしれないけれども、百人たちはあえてこのイエス様にわざわざおいでくださいませんように、ね、あなたを私の家に庭に、ね、お入れする資格は私にはありませんって、ね、はっきりと、もう律法をもとにして律法を敬う志を見せて、そしてイエス様に対して言いました。で、そればかりではありません、ね、ユダヤ教を信じている人たちは当時大勢おりましたけれども、この百人隊長以上に当時、ね、ユダヤ人たちにはないものがこの百人隊長は、ね、持っていたんです。それはイエス様がどのような権威をお持ちであるお方であるのかというその確信です。ね、イエス様は病を追い出す権威があり、ね、悪霊を追い出す権威があるお方であるということを、でお言葉一つで、ね、その権威が動く、そのことを、ね、もう洞察している、その洞察力はこの百人隊長にしかなかったんです。当時のどのユダヤ人も、ね、どの神殿を礼拝する人たちよりもこのユダヤ人の、あ、この百人隊長の方が全てのユダヤ人たちに勝っていたんです。その洞察力において、またその信仰において、そしてその信仰通りにね実行することにおいて、だってイエス様はもうすぐ近くまで来てるんです。もうイエス様は入る気でいたんです、この百人隊長の家の中に、ね、どうせだったら、あ、じゃあイエス様はせっかく来てくれるんで、ね、もうせっかくイエス様という有名人が入ってくださる、入っていただこうという、ね、そういう損得感情以上に律法を遵守しました、この百人隊長は。そしてイエス様に対して、私の方から伺うことさえ失礼だと存じました、だから、ね、私の屋根の下にお入れする資格はないと思いました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは癒されますから、ね、この信仰をしかも必ず癒されますと言ってるんです。必ず、ね、癒されます。イエス様、あなたがお言葉をくださりさえすれば私のしもべは必ず癒されます。で、その理由破説と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。アーメン。イエス様驚かせました。このような信仰はこのイスラエルの中に未だかつて見たことがない。百人隊長は異邦人です。神殿を礼拝したことは、ね、まあ、おそらく異邦人の庭までは、ね、礼拝に来る方ができたことでしょうけれども、それ以上は、ね、進んでいけませんでした。けれども誰よりも、ね、この百人隊長のことをイエスさんは驚かれました。これほど立派な信仰は見たことがない、ね、要するに百人隊長は、ね、言いました、ね、私の下にも兵士がいる、そしてその人に行けと言えば行くし、別のものに来いと言えば、ね、来ます。またしもべに対してこれをせよと言えば、ね、これをします、ね、これどういうことを意味しているか、要するにイエス様はあらゆる権威の上に座しておられるお方であり、その権威の下の悪霊に対して、 悪霊お前は行けって言えば、イエス様は行けって言うならば、その悪霊出て行かざるを得ないんです、ね、病に対して行けって言えば、ね、その病は出て行かざるを得ないんです、ね、栄光の富が来いって言えば、その栄光の富は来ざるを得ないんです。皆さんはそれを信じているでしょうか。アーメン。イエスキリストの名前によって、ね、悪霊は出ていけって、ね、本当に心の心底から、ね、これを宣言するならば、ね、イエスキリストの権威を帯びているならば、悪霊は出て行かざるを得ないんです。皆さんがそのイエスキリストと、ね、共なる権威に預かっているならば、皆さんがイエスキリストの名前によって悪霊出ていけならば、悪霊は出ていくんです。アーメン、ね、そして栄光の富が来いって言うならば、ね、来ざるを得ないんです。
アメン。来い。
アメン。アメンした人々に主は信じた通りにならせてくださいますように。アメン。
あのね、この権威に預かっている方々がね、今日本にもいるんですよ。あのこの間、私たちの声の学びの時だったんでしょうかね、ちょっとあの路上駐車したんですかね、いつでしたっけ、路上駐車しましたよね。
しましたね。
うん、その時ね、あのね、ある定年退職したあのおじさん方がうちらの車を見つけて、そしてなんか払おうとしたんですよね。でそれをちょうどね、うちのあの教会のある婦人が見つけて、いや今あの荷物を運びに行っているんで、すぐ降りてきますので、貼らないでくださいって言ったんですよね。彼らね、見た目、あの、なんともないですよ。普通の、ちょっと年を召したお方なんですよね。でも、彼らがペタンと貼ると、私たちは、貼られた、そのね、貼り紙の効力に預かってしまうんですよ。見た目なんともないですよ。でも彼らが預かっているその張り紙、彼らが預かっているその張り紙っていうのはね、あの国の権限がペタンと貼られてるんです。だからその彼らは何ともないんだけど、彼らが貼ったこの紙、これに国のね、権威、力、威力、それが入っているから。入っているから、ね、貼られたら、もう私たちは、その、神の効力に従ってね、来いって言ったら交通課に行かなきゃいけないし、払えって言ったら払わなければならないし、そうなんですよ。今パスタが言ったのは、皆さんがイエス・キリストの権威をね、それをいただいて、その権威に預かって、その権威をね、行使する人であるならば、皆さんがペタンと張ったことによってね、あの悪霊は出ていくね。だから罰する、追い出すということができると今説明をされましたね。あの時危なかったんですよ。教会の婦人が見つけて、いや今荷物を運んでますので行ってください、あ、行ってくださったね、行ってもらったおかげで助かりましたね。まあすごいですね。本当に感謝ですね。その時もハレルヤと感謝しました。
本当に主はですね、そういうところで 私は生きているぞ、ね、私はあなた方のことを見て気にかけてますよということを、ね、ソロシは、ね、語られですね、何も栄光の富がもうボーンって当たられたら、そんな路中の、ね、駐車料金とか気にしなくても済むかもしれないけれども、そういうことじゃないんですね。本当に私たちが主が確かに今生きておられるぞということを、これを、ね、一つ一つの物事を通して、出来事を通して、ね、それを主が確かに生きておられる、ね、もちろん栄光の富がボーンって当たられることも主が生きておられることなんかしらあるんですけども、ね、本当に日ごとのそういう何気ないこと、それによって私たちは主が確かに権威を持っておられ、私たちを気にかけておられる、ね、そのことを私たちは日ごとの、ね、そうした諸々で知ることができます。この百人たちは毎日の仕事で、ね、兵隊です、上司です、そしてその部下が100人おります、ね、その100人の部下にあれをせよこれをせよって、ね、そして自分の上司である千人隊長に対して、ね、その命令を守り行わなくてはならないというその権威構造、普段の仕事の中において神様がどのようなお方であり、神様も同じように権威構造のトップに立っておられるのだということを、その日常の仕事から彼は悟っていたんです。だから、ね、イエス様から最高の賛辞をいただいたんです。イエス様からの最高の賛辞をいただけた人というのは、神殿礼拝を、ね、しているユダヤ人ではありませんでした。異邦の百人隊長でした、ね、普段からこの教会に、ね、集って毎日毎日、ね、この朝昼夕の蒼天礼拝などに参加できている、ね、人よりももしかしたら、ね、もっと日ごとの世の中の仕事を通して、ね、神様とのその権威構造を学び、あるいは世の中の仕事を通して神様の真実を学んでおられる方の方が、ね、もしかしたらあなたの方、これほど立派な信仰は天性の中で見たことがない、ね、最高の賛辞をいただける人が、ね、必ずしも、ね、今この場所にいる人とは限りません。だから皆さん、ね、本当に失格者にならないために頑張るべきです。このマタイの福音書の並行箇所ではですね、さらにイエス様は、ね、こういうふうに言うんですね。マタイの9章の、8章ですね、8章の、まあ、5節から、13節のところが、まあ、並行箇所なんですけど、でルカの福音書に書いてないことがマタイに書いてあります。8章の、11節から、13節をお読みしますけれども、マタイ8章の11節から13節、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。アメン、ね、ここで加えられていること、それは異邦人たち、もう東からも西からも、ね、天の御国に、ね、集う人たちがおり、その人たちはアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に天の食卓に着く。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。イエスさんおっしゃいました。ですから先民、ね、ユダヤ人のみならず異邦人たちが救われる日が来る。そして異邦人ともどもがアブラハム、イサク、ヤコブの食卓に着く時が来る。しかし、ね、御国の子ら、要するにもう自分は神の民だって言って、ね、ふんぞり返ってる。自分はイエス様を信じてもう救われたんだって言って、もう罪から離れる努力をしない。そのようにして、自分が神の民であるということを、それを、ね、安穏として、努力もしない、ね、そういう人たちは外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりするということが、ね、ここで書かれてあります、ね、歯ぎしりはどういう時に出てくる、ね、行為か、ね、悔しい時に、ね、悔しい時に歯ぎしり出てきますね。悔しがるんです、ね、自分が、ね、同じ教会に通っていた、ね、自分は、ね、先民だと思っていた、自分は神の民だと思っていた、それなのに同じ礼拝をしていたあの人がなんで御国に入れて、なんで私は外の暗闇に放り出されていなければいけないんだ、悔しいんですね。あの時もっと真剣に礼拝を捧げていればよかった、あの時本当に主に忌み嫌われることを指摘されて、それを本当に真剣にそれを放り出す努力をしていればよかった、 悔しい思いをやがてそういう、ね、努力しなかった人、また主に失礼なことをし続けて何とも思ってない人はやがて外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりすることになるんです。本当に皆さん、外の暗闇に放り出される側にはならないように気をつけてください。外の暗闇に放り出される側になるのか、それともイエス様の側に入るのか、それは皆さんの日々のイエス様に対する態度にかかっております。どうか皆さんは日々日ごとイエス様に対して真実を尽くす、失礼なことはもう投げ捨てる、その努力を日ごとしていくべきです。百人隊長のこの話においては、本当に主が権威をお持ちのお方であるということを百人隊長はもうそれを信じて、その通りしたら本当にイエス様はね、お言葉一つで中部を、ね、病を追い出しました。イエス様はお言葉一つで悪霊を追い出すことがおできになるお方です。ただし本当にその人自身にとって優れた形で、ね、最もベストな形でイエス様はそのことをなさいます、ね、ある人に対しては、ね、もうお言葉一つで追い出す、ある人に対しては、ね、もう追い出した後にこのことは絶対に誰にも言ってはならないと念を押す、ね、ある人に対しては、ね、あなたはその場所に留まって主がいかに素晴らしいことをなしてくださったか人々に伝えなさいという一人一人に対して、ね、対応が違うんですね。それは一人一人に対する役割が違うものであり、また一人一人が本当にそれぞれ抱えている問題、課題、弱さ、それが違うからです。そして一人一人がもし癒されたならば、もしお金が、ね、必要が満たされたならば、その後こういうふうにしなければもっと前より悪くなってしまうということをご存知だから、一人一人に対してでそれぞれ指示を与えたりしたんです。続いてルカの福音書6章27節から、すいません、7章の11節からのところですね。その次の話はルカ7章の11節以降で、ここにおいてもイエス様はお言葉で権威を示される箇所なんですけども、この箇所においては本当にイエス様は憐れみ深いお方であるということを示されます。ルカの7章11節から、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。ここにおいて、あるこのナインという町、カペナウムから、ね、40キロ離れた町ですけれども、このヤモメとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった、ね、この12節に、ね、ミヨというギリシャ語が、挟まっているんですけども、これが省略されてしまっています、ね、イエスが町の門に近づかれると、ミヨ、ヤモメとなった母親の一人息子が、ね、続きます。ミヨ、イドゥというギリシャ語です、ね、イドゥ、ミヨ。ですからここにおいて本当に注意を促しているんですですね。見なさい、やもめになってしまった母親がいます、ね、やもめ、要するに旦那さんに先立たれた。そしてその一人息子、ね、もう男ではこの一人息子だけだったんですけど、しかしその一人息子もちょうど今昨日か今しがた死んでしまって担ぎ出されて運び出されている、そういうやもめ、一人の母親です。大勢の人たちがこの母親に付き添っていました。主はそれをご覧になられました。13節、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。アーメン。で、ここのですね、原文ではこの13節には彼女がという言葉が3回出てきます、ね、これがちょっと日本語では訳されてしまったんですけども、ね、主は、ね、その母親、ね、原文では母親ではありません。主は彼女を見て彼女をかわいそうに思い、彼女に泣かなくてもよいと言われた、ね、ここに3回彼女にが出てくるところに、イエス様のその意識の中心が彼女に向けられていたということを表しています、ね、イエスさん本当に彼女を見て彼女をかわいそうに思い、彼女に泣かなくてもよいと言われた。イエス様はですから、ね、ある一人の人を見て、ね、もうスマホ素通りするのではなく、本当に彼女の置かれた状況、彼女が本当に 旦那さんに先立たれた悲しみ、息子を失った悲しみ、そしてこれから男でなしで生きていかなくてはならない彼女、その彼女にフォーカスされた。そして、ね、彼女を見てかわいそうに思った。スプランキニゾマイというギリシャ語です。かわいそうに思う、これ腹綿が揺れ動くような、腹綿が引き裂かれるような思いで彼女を見た、ね、そして彼女に泣かなくてもよい、ね、言われます。14節、そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。アーメン。で、ここでもですね、青年よ、私があなたに言う、ね、この私がという言葉が省略されています。本当になんで省略するんでしょうね。イエス様ご自身が、私があなた青年に言う、起きなさい、ね、Wake up、 要するに目を覚ましなさい、ね、そういう意味です。青年よ、私があなたに言う、目を覚ましなさい、起きなさい。要するにイエス様があなたに言う、ね、レゴーという動詞ですけど、これロゴス、それの動詞です。私があなたに言う、要するにイエス様のお言葉をこの青年に、ね、死んだ青年に投げかけたんです。すると、ね、15節、するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてのこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。アメン。イエス様をお言葉一つで、ね、病を追い出された。それが百人隊長のところです。百人隊長のところでイエス様は病を追い出す権威、ね、言葉一つで病を追い出し、悪霊を追い出し、また、ね、来なさいと言えば、ね、来る。この青年に対しては、ね、死んでいた、ね、青年です。その青年のルアハ、青年の息、青年のその死んでいた霊を来なさい、ね、と言って来ることが、来たらすことがおできになるお方です。それと同時にイエス様は深い憐れみを、ね、お待ちになるお方です。死人を生き返らせる権威のあるイエス様、天と地を言葉一つで創造されたイエス様、それは憐れみの主です。スプランキニゾマイの主です。ね、お言葉一つで何でもできるお方が、もし憐れみがないお方であったとするならば、そのお言葉は本当にモラハの次のような恐ろしい存在ですけれども、しかし、あいにく主は憐れみ深いスプランキニゾマイ。腹綿がちぎれる思いで、その、ね、この母親を見てかわいそうに思われる主が、このお言葉一つで病を追い出し、またこの母親に対してかわいそうに思われる主です。この母親は、ね、イエス様のことを別に、ね、見ておりません。イエス様に願い求めておりませんけれども、イエス様の側がかわいそうにという思いを持ってこの母親のところに近づいて、泣かなくてもよい、イエス様がおっしゃって、そしてお言葉一つで、ね、青年に起きなさい。そして起こされた主です。天地をお言葉一つで作られた主は、憐れみ深い主です。そして権威をお持ちの主です。このお方が、皆さんの主です。皆さんが病に、悪霊に、貧しさに、貧困に打ちひしがれているとき、この憐れみ深いイエス様のもとに、イエス様って泣きついていくならば、イエス様は憐れみを施されるお方です。
アメン。
皆さんにとって最善の癒し、最善の必要の満たしをされる主です。どうかこのイエス様に対して本当に私たちは尊敬の念を込めて進んでいくべきですね。このイエス様に願い求め、そしてこのイエス様を敬いつつ歩んでいくならば、皆さんこのイエス様を弟子として、イエス様を権威を帯び、そして皆さんもイエス・キリストの名前によって悪霊を追い出し、 病を追い出し、また、ね、必要を呼び求める、このことが本当に皆さんに与えられるんです。その特権が与えられます。皆さんがイエス様の言葉に従順するならばです、ね、イエス様を敬い、イエス様を愛するならばです。イエス様に対する敬いもなく、ね、従順もなく、ただ、ね、メタルやったらイエスの皆によって、ね、出ていけ、イエスの皆によって、ね、お金来い、ね、そんなこと言っても、ね、無駄です。皆さん自身の日ごとの毎日の日々のイエスさんのお言葉に対する従順、これが皆さん自身がイエスさんの権威を帯びる秘訣です。どうかこのイエス様にあって日ごと歩んで、そしてイエス様の技を行っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が今それぞれの祈りを祈っていきたいと思います。
愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。どれだけ私たち自身がこの聖書の御言葉を自分勝手に読んでいたか、そして自分勝手に想像してその通り主を信じていたか分かりません。この時間私たちはあなたに祈ります。主よ、私たちは今まで本当にこの聖書の内容よく分かりませんでした。でもこの聖書の内容、今日あなたが解き明かしてくださり、この百人隊長が本当にイスラエルの中においても本当に探し当てることができなかった素晴らしいこのイエスキリストへの信仰を持っていた、その持ち主であったということをほどほどく知ることができたことを心から感謝いたします。まず彼らは本当に異邦人を忌み嫌っているユダヤ人のこの長老からも、この百人隊長は本当に尊敬され愛されていて、親身になって彼の困ったことを解決したいと思うほど彼らがこの百人隊長を尊敬し愛していたことが、もうすでにこの信仰の面においてはこの百人隊長がどのユダヤ人よりユダヤ人らしくみんなに兄弟姉妹として数えられて尊敬されて愛されていたことを、主よ今日あなたが私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。今日私たちは主よ、百人隊長が本当にただ単にむやみに信仰が強かったということではなく、この御言葉のしきだり、このしきだりに沿って誰よりも主よ正しく信仰を守っていたということは分かります。異邦人の家にこのユダヤ人が入ることは許されていないということで、彼は自分の屋敷に主が入ってこられること、そのようなことはないようにと誓いを出して、そしてイエス様、このもったいないことをしないでくださいと、主よそのようにあなた自身に対して本当に全ての気を案じていたことを私たちは知りました。私たちはクリスチャンでありながら、イエス様を信じていながら、私たち自身がこの百人隊長のようにイエス様に対して本当に尊敬し、まだイエス様を敬い、イエス様に対して知ってはいけないこと、まだ許されないことと許されていることをしっきり、そしてそれをしっかりと分かち合って、そして私たちがイエス様に仕えたことはありません。主よあなたが私たちを許してください。私たちに本当に主よ、この百人隊長のその信仰をあなたが豊かに、私たちも本当に続くものとしてあなたが祝福してくださり、主よ本当にあなたに会って、私たちがあなたに仕える時、あなたにお願いをする時、そしてあなたにひれ伏す時、そのしきたりに沿ってしっかりとひれ伏し、そしてまだあなたに仕えることができますように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。今日聖霊を通してこの全ての御言葉を私たちに本当に優しく伝授させ作動させてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。御言葉なるイエス様、あなたが私たちのうちに住んでくださったことを感謝します。その御言葉とは世界を作られ、またその言葉によって病を癒し悪霊を追い出す権威ある御言葉なるイエス様です。御言葉なるイエス様、あなたを褒めたたえます。そして御言葉なるイエス様を我らは敬い、 その言葉に書き記されている通り行うことによってあなたを愛しているということを本当に実体化させることができる我ら一同でありますように、主よどうか我らを助けてください。喜んで使える霊が我らを支えますように、そしてあなたのその命の御言葉によって我らを清めてくださいますように、一切の罪から清め、一切の罪に傾く性質から清め、一切の誘惑されやすいようなその弱さを清めてくださいますように、そしてあなたの命の御言葉にしっかりととどまり続け、それを握りしめ、そしてますますあなたの御言葉にある勇士となっていく我ら一同でありますように、信仰の勇士たちとしてください。一人一人を主を御言葉によって性別し清め、そして御言葉をテピリンし我らのものとする、その時私たちのうちにますます御言葉なるキリストが形作られていきますように、清めが性別されていることがますます一人一人のうちに形作られていきますように、イエス様あなたによろしくお願いいたします。今日いただきましたこれらの命の御言葉に感謝して、我らの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アメン。 アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天にまします
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。祝祷いたします。ご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 アーメン。